皆さん、おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年7月13日のマス CA カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はアレクサンダー・ククシュさんとミハイロ・ナウモフさんによるインテグラビリティ・オブ・ア・コンポジション・オブ・ファンクションズ関数の合成の化石分成です。この論文では2つの関数を合成したときにそれがリーマン化石分やルベーグ化石分になるための条件を詳しく調べています。実はリーマン化石分な関数に連続関数を合成すれば必ず化石分になりますが、化石分な関数同士を合成しても結果が化石分になるとは限らないというちょっと意外な落とし穴があるんです。著者たちは不連続点となる集合のルベーグ速度が0であるという基準を使って合成関数が化石分になるための十分条件を導き出しました。特に注目したいのが内部関数が持つべき S 特性という考え方です。これは速度0の集合の逆像が再び速度0になるという性質で、これがあれば外部関数が何であっても合成関数はリーマン化石分になります。一方でカントールの完全集合やカントールの階段関数を使って条件が足りない場合に化石分性が崩れる例を具体的に示しています。単調で連続な関数であってもダメな場合があるというのは直感に反していて面白いですね。さらにルベーグ化石分についても考察し、絶対連続性や逆リプシッツ条件などがどのように影響するかを明らかにしています。2本目はロドリゲスさんとモンティージャさんによるハイペルジョメトリックシリーズレプレゼンテーションズフォーザパリミターオブラメスーペレリプシズラメ長楕円の周長の長期化級数表示です。この論文では指数や軸の長さによって形が変わるラメ長楕円という平曲線の周長を厳密な解析的な式で表すことに挑戦しています。面積についてはすでに長期化関数との関係が分かっていたのですが、周長を一般的に求めるのは至難の業でした。そこで著者たちは曲率の変化に注目して積分範囲をうまく分けるという非常に巧妙なアプローチをとっています。具体的には指数が1より大きい場合と小さい場合で枝分かれした級数表示を導き出し、さらに軸を入れ替えても結果が変わらないように対称性を確保しています。特に面白いのがこの式を使えば普通の楕円だけでなくひし形や長方形、さらには放物線性のような変わった形まで全て一つの枠組みで説明できる点です。また軸の長さが固定されているとき周長が最小になるのはひし形であるということも証明されました。幾何学的な形状の変化を長期化級数という強力な道具で鮮やかに結びつけた素晴らしい研究ですね。3本目はペイオーハグさん、ラファウチシュさん、ペイホーカンルンドーさんによるクォーティックフーリエラプラスリミッツ4 PQ ロジャースゼゴポリノミオルズ PQ ロジャースゼゴ多項式に対する4次フーリエラプラス極限です。この論文では正の実数パラメータを持つロジャースセゴタ公式の全近的な振る舞いについて研究しています。特に係数の中心付近で2次の項が消えてしまうという非常にクリティカルな状況に注目しているのが面白いですね。著者たちは多項式の次数の4乗根のオーダーで中心から離れたインデックスを分析する4次のクリティカルスケーリングという手法を採用しています。まず係数の比の局所的な全近式を導き出し、それをリーマン和の議論につなげることで中心化された生成多項式がフーリエラプラス積分へと局所一様に収束することを証明しました。結果として正規化された生成級数がフーリエラプラス変換で定義される正関数に収束することや係数の速度が特定の確率速度に弱収束することが示されています。また1に近づく 0 点が極限関数の 0 点へと収束することも分かりました。 パラメータによって密度関数が単方性か双方性か変わるという点や、高次元モデルのイジング地型公式の0点との関連性が示唆されており、物理学的な視点も含んだ非常に深い考察がなされています。4本目はハオチェンリュウさん、チンハオユウさん、ホンヤンジョウさんによるシャープ&エンドポイントトゥーウェイトフラクショナルインテグラルエスティメイツフォーシュローディンガーオペレーターズウィズインバーススクエアポテンシャルズ、逆に乗ポテンシャルを持つシュレディンガー演算子の二重量分数字積分評価におけるシャープな範囲と単点についてです。この論文では逆に乗ポテンシャルを持つシュレディンガー演算子に関連した分数字積分演算子が2つのべき重み付き空間の間で誘拐になるための正確な条件を調べています。逆に乗ポテンシャルはスケール不変という性質を持っていて、原点や無限遠で得意な振る舞いを見せます。このため通常のガウス型評価が使えないという非常に手ごわい状況なのですが、著者たちはカーネルを原点からの距離に応じて3つの領域に分解するという巧みな手法でこの問題に挑んでいます。最終的に指数やスケーリングなど5つの具体的な条件が揃った時にのみ強い評価が成り立つことを証明しました。特に面白いのが、境界条件において強い評価は失敗するけれど、より広いロレンツ空間への写像なら成り立つという単点での挙動を明らかにした点です。単なる計算だけでなく、テスト関数を駆使して必要十分条件を導き出す構成に、解析学としての執念を感じますね。この結果から重み付きソボレフ不等式も導かれており、非常に包括的な分類を実現した素晴らしい研究です。5本目はマス FA からのクロス投稿で、ダニラコトフさんとアレクサンドル・クリボシェインさんによるアッピロキシメーションバイクワジプロジェクションオペレーターズ&デュアルウェーブレットフレームインソボレブスペース、ソボレフ空間における準遮影演算子と相対ウェーブレットフレームによる近似です。この論文ではソボレフ空間において関数だけでなくその同関数までもが指定した精度で近似できる条件について研究しています。準遮影演算子という仕組みを使い、どのような条件が揃えば高い近似次数を実現できるのかを詳しく分析していますね。研究の核心はフーリエ領域での解析にあります。具体的にはストランクフィックス条件と呼ばれる条件や演算子を定義する2つの関数の整合性が重要であることが示されました。特に一方の関数が特定の和の規則を満たし、2つの関数のフーリエ変換の積が原点付近で多項式のように振る舞う必要があるという点が見逃せません。さらにこの理論を多解像度解析に基づく相対ウェーブレットフレームに適用しています。ウェーブレット系が十分な数の消滅モーメントを持っていれば、実用的な信号処理でも高い近似精度が得られることを証明しました。理論的な条件を消滅モーメントという具体的な設計指針にまで落とし込んだ流れは見事だと思います。6本目はマス PR からのクロス投稿で、ロバート・ E ・ガントさんとフレデリック・イメさんによるログコンベキシティ&ログコンカビティオブノンセントラルガンマ SUMS& ディファレンス、非中心ガンマ分布の和と差における対数突性と対数応性です。この論文では独立した2つの非中心ガンマ確率変数の和や差から得られる確率密度の形について詳しく分析しています。経済学や信頼性理論、待ち行列理論など実用的な分野で非常に重要な性質である対数突性と対数応性の完全な分類を試みていますね。研究の手法としては、特性関数や畳み込み公式を駆使して個々の密度の形が結果にどう影響するかを調べています。特に修正ベッセル関数の全近展開を使って非中心の場合にどのような要因が対数突性を妨げるのかを突き止めるアプローチが非常に巧妙です。結果として例えば非中心ガンマ分布の差については、最初の項が中心ガンマ分布でありかつ形状パラメータが1以下である場合にのみ 半直線上で対数凸になるという明確な基準を示しました。また相関のある正規変数の積やバリアンスガンマ分布といった有名な分布についてもこの理論を使って形状をきれいに分類しています。バラバラに議論されていた多くの分布の性質を非中心ガンマ分布という共通の枠組みで統一して整理した点に強い説得力を感じます。最後はマス .cv からのクロス投稿でボルトングリーンさん、コーリビーストックデールさん、ブランドンスウィーティングさん、ネイサン・ A ワグナーさんによるウィークタイプエスティメイツフォーザバーグマンプロジェクションオンプラナードメインズ平面領域におけるベルグマン遮影の弱型評価です。この論文では単連結な平面領域におけるベルグマン遮影の生息性について研究しています。特にこの遮影が L1 から弱 L1 というより広いローレンツ空間への融解性を持つかという弱型特性に注目しています。通常この遮影は L1 から L1 への融解性を持ちませんが、境界の幾何学的構造が適切であれば弱型としての性質を維持できる可能性があります。著者たちは表形写像に関連するオモミガベコレボナミ類に属する場合、この遮影が弱型の11であるという十分条件を導き出しました。さらに融解ハイパボリック振動という道具を導入して必要条件についても深く掘り下げています。特に全ての P が1点より大きい場合に融解であっても単点である弱型の11では失敗するという例を示している点に、解析学ならではの厳格な境界の挙動が現れていて非常に興味深いです。最終的にこの結果を用いて加速データから生息関数を生成する手法などへの応用も示しています。さてさて、今回は化石分性や超幾何級数フーリエラプラス変換からシュレディンガー演算子、ソボレフ空間、そしてベルグマン遮影まで数学の深淵に触れる非常にエキサイティングな時間でした。こうした緻密な理論が織りなす世界は本当に奥深く心躍りますね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。